77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。農業をテーマにしたバー農家バーなやからお送りしますなやラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお伝えする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上慶樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけでですね、はい、今日は6月5日ですね、今日もですねなやラジオ始まりました。今日もですね、おなじみメンタルコーチの梅野奈美さんと一緒にですね、農産物のお話をしていきたいと思います。はい、もうすっかりおなじみになりました、メンタルコーチの梅野奈美さん、はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、奈美さんのお仕事ですね、
はい、
メンタルコーチですね、
はい、
はい、なのでもう農業とメンタル、もう全然違う、全く2つのジャンルからですね、
はい、
農産物を見ていきたいと思います。
はい、
はい、というわけでですね、今日のなやラジオなんですけど、奈美さん、
はい、
今日のテーマはですね、
はい、
素晴らしいですよ。
お、
はい、今日は、はい、今日はここ長崎県らしいテーマです。
あ、何かな。
はい、スタジオのあるね、ここ長崎県、ね、
はい、
もちろん農業が盛んなんですけど、こ意外とですね、うん、生産量が全国1位のものが少ないんですね。
はい、なるほど。
はい、なんかよく言われてます、じゃがいもってね、
奈
美さんも聞いたことあるんじゃないですか。
違うんですか、1位じゃ。
あ、そうなんですよ、1位はやっぱりですね、そうなんです、あの県ですね、
あの県ですね、
はい、そうなんですよ、はい、そこ、はい、北海道ですね、
はい、
はい、で北海道が1位で、
はい、
でね、じゃがいもね、じゃがいも県なんですけど、こう2位は、うん、2位が長崎県、
うん、
はい、で2位といってもですね、
うん、1
位の北海道と、
うん、
もう結構差があるんですね。
あ、どのぐらい、
はい、差はですね、確か19倍くらいの差があったと思います、はい、ちょっと今数字変わってるかもしれないんですけど、まあ、とにかく差が結構あるんですね。
なるほど。
はい、で3位ご存知ですか。
ごめんなさい、わかりません、
は
い、
3位はですね、鹿児島県なんですよ、同じ九州。
え、そうなんですか、はい、意外。
はい、でその鹿児島県はこの2位の長崎県とあんまり差がないんですね。
あ、そうなんだ、頑張らなくちゃ。
そうなんですよ、うん、はい、まあね、春先の新じゃがとかはもう鹿児島県とか長崎県のじゃがいもね、美味しいですけど、
うん、
まあ、でもね、なかなか1位がないんですよ。
あ、なるほど。
はい、でも、このね、なやラジオでもいろんな野菜果物を取り上げたんですけど、
うん、
ね、なかなか1位っていうのがなくて、まあ、よくて4位とか5位とか、
うん、
まあ、その辺なんですね、
うん、
はい、
うん、
でも今日は違いますよ。
何でしょう。
今日はですね、はい、1位です。堂々と1位の農産物、あれですね、はい、
あれ、あ、あれ、
はい、ビワです。
あ、
はい、
ビワですね、
はい、まあ、全国でね、出荷されているビワ、
うん、
およそ3240トンあるんですけど、うん、まあ、そのうちの約3分の1を長崎県産が占めてるんですね。
素晴らしい、
すごいですね、長崎県、
はい、
初めてかもしれませんね、1位取り上げるの、
うんうんうん、そうかも。
で2位はですね、千葉県なんですね、うん、
あ、
はい、私もしばらく住んでたんですけど、
うん、遠い、
はい、遠いですよね、
うん、
なんですけど、まあ、千葉は房州びわって言って、まあ、ちょっとブランドになってるんですね。
へー、はい、
食べたことありますけど美味しいですよ。
あ、そうなんですか、
はい、千葉県のびわもですね、長崎のびわも千葉のびわもどっちも美味しいです。そんなびわですね、
うん、
まあ、ここ長崎県にいると、まあ、至る所でびわを見かけるんですね、びわの木、
うん、
奈美さんもどうですか、結構見かけませんか。
あ、見かけますよ。
ありますよね、
至るところで。
至るところですよね、
はい、至るところで、
はい、あとは、まあ、自生してるものとかも多いですね。
あ、そうか、
はい、うん、まあ、私の、ね、実家、まあ、農家なんですけど、うん、にも生えてるんですけど、奈美さんはどうですか、お家に生えてたりとか。
あ、生えてます。
あ、本当ですか。
生えてます。
そうだったんですね、
はい、はい、
なんかあれですね、長崎県こう一家に一本あるんじゃないかっていうね。
うん、生えてます、
はい、っていうわけじゃないんでしょうけど、
はい、
そうなんです、生えてる率がすごい高いんですよね、
うん、
はい、うん、というわけで、まあ、今日のテーマ、うん、ビワ、農家バーなやのなやラジオ。 まあ、毎週恒例ですね、うん、まあ、一応原産地、うん、はい、必ずお話ししているのでお話ししたいと思います、
はい
はい、でこの琵琶の原産地なんですけど、まあ、中国南西部というふうに言われてますね。はい、まあなんかね近くですし、まあ、ありそうだなって感じなんですけど、まあ、うん、そんな琵琶が日本に持ち込まれたのが、うん、まあ、どのくらいかっていうと、うん、記録には残ってないんですよね。
え、
はい、ですのですごく昔に持ち込まれてるんじゃないかなと思います。
あ、はい、そういうことですね、
はい、結構古いものとかだともう本当にもう何でしょう、もう記録に残らないくらい古くから伝わってるものもあるので、ですのでそういったものはこういつかがわからないんですね、
うん、
はい、で特にこう琵琶みたいなのは、うん、早くから伝わってるケースってすごいあるんですよ、
うん、
はい、で琵琶みたいなのはっていうのはどういう意味かというと強いんですね。
強い、
はい、もう本当に強いんです、
う
ん、
あ、そうかも、
はい、
うん、強いですね、
はい、そうなんですよ、うん、で、まあ、何が強いかっていうと、まあ、農業の世界でいう農産物の強さっていろいろ強さにって言ってもいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、まずですね、
うん、
よく伸びる、
伸びる、
はい、うん、伸びる速度が速いですね。
うーん、
はい、結構果樹って、
うん、
年に伸びるその枝が伸びる時期が決まってるものがあるんですけど、うん、琵琶を育ててるとなんか割と年中伸び続けてるようなイメージがあります、うん、
あ、はい、大きくなりますよね。
そうなんですよ、はい、もうお家に生えてるので多分、ね、実感してると思うんですけど、
はいはい、
もう早枝が伸びる速度が速いですね、
うんうん、
はい、なので、うん、はい、もう奈美さんもしかしたらもうご存知かもしれないんですけど、枝を剪定するとき、ね、切ったりしますよね、はい、
あ
の時、はい、うん、結構バッサリ切っても全然大丈夫なんですね。
あ、そうなんですね、はい、
もうすぐ伸びちゃうんで、はい、もう思い切って切っても全然いいと思います。
お、はい、なるほど、
はい、
勉強になります
、はい、まあ、そんな琵琶なんですけど、まあ、あと強さはですね、うん、発芽もすごいですね。
あ、発芽、はい、
で、まあ、私ビワを食べるときって、まあ、ちぎってからもうその場で食べる、まあ、外で食べるんですけど、まあ、種をその辺に飛ばすんですね、
うん、
はい、土に飛ばすと、まあ、勝手に芽が出てきてしまうんですね、
うん、あ、勝手に、
はい、
やばい、はい、やばい、
そうなんですよ、もうすごいんですよ。で、うん、その芽は、まあ、大きくなるのって思うかもしれないんですけども、まあ、はい、なるんですよ、
大きくなるんですね、はい、そこから生えてくるってことですね。あ、
はい、そうです、はい、その芽が大きくなって、で、まあ、大きくなるどころか食べられますね。はい、そうなんです、まあ、なので、まあ、すごく琵琶強いんで、まあ、私も子供の頃からもう琵琶っていうのはもうただみたいなもんでしたね。
はい、そうですね、
はい、なので結構意外だったのが、うん、まあ、私野菜果物売る仕事をね千葉県でしたんですけど、うん、千葉でですね琵琶が化粧箱に入って高級ギフトになってたんですねそうなんですよ、はい、全国配送受けたまりますとか言って、うん、なんか立派な箱に入ってるんですよ。
なるほどね、
はい、でもう、なんでしょう、ふわふわのですね、うん、もう高級 な、うん、な箱に入って、そしてそれがですね、うん、もうギフトとして販売されてびっくりしましたね、うん、と思って。
そう、ね、だってね、イメージはただですからね。
そう、そうなんですよ、はい、なんかね、上司に言われたんですよ、
はい、
ねえ、千葉県の、ね、帽子を琵琶ギフトを長崎の実家に送ってあげたらって言われたんですよね、
うん、
はい、でね、もう私言いました、ね、いや絶対嫌ですよ、でなんで送ったんだって言われますよって、もう断固拒否しましたね。実家で、ね、生えていたからです ね、 ね、
はい、そう、ありますもんね。
そうなんですよ、はい、まあね、とは言ってもね、うん、まあ、私にとってはね、その琵琶その辺で、ね、ちぎって食べるから、まあ、ただってイメージあるんですけど、まあ、ただその琵琶ギフトの値段ですね、まあ、何千円ってするんですけど、まあ、まあ、別にね、決しておかしな価格設定というわけではないんですよ。
う
ん、はい、まあ、というのも、うん、まあ、その辺に自生している琵琶とかですね、
うん、
まあ、甘みもね、うん、全然一定ではないですし、
うん、
ね、あとですよね、
うんうん、
はい、あと見た目もですね、大きさもバラバラなんですよ。
うん、
はい、なので、まあ、食べるところが少ないものもありますし、
うん、
まあ、あと虫食いだらけだったりもしますよね。
そうですね、
はい、琵琶、そうなんですよ、虫が寄ってきやすいんですよ、
うんうんうん、
はい、そうなんです、まあ、品質にこだわって作るってなると、うん、まあ、コストも、あと手間もですね、結構かかるんですね。
コストや手間ね、
はい、そうなんです、うん、はい、ビニールハウスで、ね、栽培したり、うんうん、あと袋掛けとかしたり、ね、
あ、
はい、
そうですね、
はい、なので、うん、結構かかるんですね。
お金かかりそうですね。
そうなんですよ、で、ね、虫も寄ってくるんで病害虫のね、
うん、
防除をしたりとか、
うん、
そうなんです、
うんうんうん、
はい、
手間がかかって労力がかかってる、
ね、はい、まあ、労力といえばね、うん、特に長崎県、 ね、うん、あの斜面で栽培されてるので結構多いんですよ。あれはきついですね。
そうですね、大変ですよ。
きついんですよ。はい、うん、でまあ、季節的に夏場の仕事が多いんですよ、うんうん、夏場でしょ、うん、で斜面でしょ、うん、で、神経使うでしょ、うん、はい、であとは流通の問題もありますよ。もう農家の苦労だけじゃないんですね。
なるほど、
はい、美は傷みやすいので流通にも神経使うんですよ。はい、品質管理、うん、であと、まあ、流通って言ったら、まあ、運ぶ人だけじゃなくて、
はいはい、
市場でしたり、仲卸でしたり、そうした人たちも結構神経を使いますし、売り場に着いてからも、うん、ね、神経使って、うん、品質管理がね、結構、うん、あの大変な、うん、まあ、そんな果物なんですね、
うん、
はい、まあ、なので、まあ、強い植物だからって安いわけではないって、
うん、なるほど、
いうことなんです。
は
い、
は
い、そうなんです。まあ、なのであれですね、まあ、強いから安いとかちょっと一概には言えないって感じがしますね。
はい、
はい、
そうですね。
あ、まあね、あの作る分にはもう強い植物の方がいいのはいいんですけどね。
あ、そうですね。
はい、そうなんです、うん、はい、というわけで、まあ、今日のテーマ、うん、ビワということなんですけど、はい、このビワのね、
はい、
まあ、もうこの後はビワの効能、はい、いろいろあるんですけど、そのビワの効能についてですね、はい、いろいろお話していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはビワということでね、はい、ビワ、まあ、ちょうどね季節ですもんね。
うん、
は
い、本当ですね。
ですよね、美味しいですね。
はい、
そうなんですよ。はい、で、まあ、そんなビワなんですけど、
はい、
ビワはまあ美味しいだけじゃなくて健康効果とかもね、昔からもう本当よく言われてましたよね。
そうですね。
はい、うんうん、ね、健康にとかね、うんうん、よく、まあ、私もおじいちゃんおばあちゃんとかからよく聞いてましたね。
うんうん、
はい、
うん、
で、まあ、本当にね、うん、たくさんの効能が歌われているんですよ。
ビワ の, 薬あの効能ってどういう効能があるんですか？
はい、はい、まあ、本当にたくさんあるんですけど、
うん、
まあ、あの、まあ、ビワはですね、その実だけじゃなくて、うん、まあ、葉っぱもとかですね、まあ、そういったものもあるんですね。
うんうん、
でもですね、
うん、
まあ、私もですね、そのビワも好きですし、はい、ビワ茶も好きですし、まあ、美味しいからもう好きなんですけど、
はいはいはい、
あの薬用効果はですね、はい、あんまり、ナヤラジオやあの農家バーナヤではあんまり言わないんですよ。
え、なんで言わないの？
そうなんですよ、うん、というのはですね、まあ、言わない理由は2つあるんですけど、
はい、
1つ目の理由はですね、
はい、
まあ、これ、まあ、ビワは特にそうなんですけど、
はい、
巷で言われている効能っていうのがすごく多いんですね。
はあ、
で多すぎて、でそれの、検証されてないものもすごく多いんですよね。
はあ、そうなんですね。
はい、そうなんです、うん、はい、であともう一つの理由が、うん、
はい、
まあ、何に効くとかいうその薬的な話になると、まあ、これ医療の話になってくるので、
うん、
なので、うん、まあ、私にとってはですね、専門外だからなんですよ。
というと、
はい、
う
ん、というのが、
うん、
まあ、私はまあ今まで仕事ですね、まあ、幸運なことになんですけど、うん、
はい、
農業についていろいろ見聞きする機会がまあたくさんあったわけですね。
はい、
はい、
そうですね。
はい、そうなんです、
うん、
まあ、なので、まあ、農業ですね、うん、とか農産物についてはまあ、いくつかね、
う
ん、知ってることはあるんですよ。美味しいとか、
うん、
こうやって作るとかは、まあ、多少は知ってるわけですね。は
い、もちろんそうですよね。
はい、そうなんです、
うん、
まあ、なんですけど、まあ、医療となるとまた話は別で、はい、で、まあ、医療はですね、まあ、特に命や健康に直結するものなので、そうなんです。なのでそのビワに限らず、ま
あ、
ビワだけじゃないんですけど、まあ、これが何の病気に効くとかいうのを、うん、いうことができないんですね。こう専門じゃないので。
あ、なるほどね。
はい、そうなんです。うん、まあ、まあ、私はですね、もう野菜も果物もね、うん、美味しいので大好きなんですよ。
うん、
で、農業をですね、もう本当にあらゆる視点からお伝えしたいと思ってるんですね。まあ、うん、まあ、例えば栽培でしたり、まあ、美味しさでしたり、まあ、それの、まあ、世界の文化でしたりね。
はいはい
はい、なんですけど、まあ、医療分野については、まあ、専門家がですね、はい、ちゃんといるので、うん、まあ、私ができるのはその医療分野のお話をする代わりに、
うん、
まあ、彼らの声に耳を傾けることなんですね。
そうですね、はい、確かにそうです。は
い、まあ、なんでね、うん、まあ、このお話をこう強調したかっていうのなんですけど、
うん、
まあ、それはですね、
うん、
まあ、農業関係にはもう結構その付加価値をこうつけたいなと、ね、いうことで、まあ、いろいろですね、まあ、医療的な付加価値をつけようとするパターンもあるんですね。
あ、はい、なるほど、はい、どっかで聞いたりしますよね。たまに、
はい、そうなんです。たびたびあるんですけど、うん、
はい、
まあ、野菜果物すごくね、
はい、
美味しいですし、バランスよく食べることは健康にもいいんですけど、
うん、
まあ、たまにあるのが、まあね、これで病気知らずとかね、
うん、
はい、とかね、そういうのをこうついついね言いたくなってしまう 人もね、そういうパターンもあるんですよね。
はいはいはいはい、はい、
でそうすると次にやりたくなるのが、はい、まあ、この野菜は健康によくて他のは危険だよってこうついつい言いたくなっちゃうパターンもあるんですよね。
あ、なるほど。
はい、そうなんです。で、まあ、それをすると、まあ、農家バーナヤの、スタイルとですね、農業の応援にあまりつながらないので、はい、なので、まあ、こういう風なスタイルでやってますね。
なるほど。
はい、そうなんです。
そうか、そうですね、メンタルの世界でもそうなんですけれども、はい、これは危険とかね、はい、あれはしてはいけないとかいう表現っていうのはですね、
はい、
なかなか私たちのその、深層心理といいますか、
はい、
まあ、心が受け付けないといった方がいいんでしょうかね。
は
あ
は
あ、否定的なことを受け付けないっていう特徴があるんですよ。
否定的なことを受け付けない、
受け付けない
人間のメンタルですか、
実は。はい、
そうなんですかね、
はい、例えばですね、ちょっとマスター、
はい、例えば、はい、
はい、ちょっと手を広げて、私の目の前にそう置いてください、
はい、
手のひらね、
はい、
その上にね、
手のひらを、はい、広げてみました。
木が乗っています。
はい、木が
で、ね、青い、はい、その木はね、青い木なんです。
はい、
そのね、青い木を想像しないでくださいと言ったらどうですか。
もうバッチリ想像しちゃいました
そうですよね、
はい、手のひらの上にね、もう青々と茂ったね、木がね、あるのを想像しましたよ。はい、
そうでしょ。
はい、ないでくださいって言われる前にもうしちゃったんですよね。
そうですよね、人間ってやっぱりそういう作りになってるんですね。
ああ、なるほど。
はい、だから例えばこれが同じ手のひらに青いレモンが乗っていると想像しないでくださいって言ったらどうですか。
って言われても、こうネタ分かってましたけど想像しましたもんね
そうですよ、
はい、青いレモンありましたよ、もう実際。
そうなんですよ。実際例えばですね、歯医者さんとかで、まあ、歯医者さんごめんなさいっていう感じなんですけど、ちょっと麻酔の注射とかね、
はい、
ちょっとチクッと痛いですよとかよく言われませんか。
はい、はい、もう怖いですね、痛いんだって思いますもんね。
そうですよね、はい、どうでしたか。
そうですね、まあ、やっぱり実際痛かったかどうかちょっとわからないですけど、
うん、
痛いですって言われたらなんかすごい痛い感じがしましたし、
うん、
あとあれです、逆に痛くないよとか子供の頃ね、うん、言われたりするんですけど、うんうん、痛くないよって言われてもね、痛いことばっかり想像しちゃって、
そうですね、
もうそれ怖くて仕方なかったですね。
予防注射なんかそうですね、ちょっと、はい、痛くないですよとかって、
痛くないとか言って、
そうですね、
でも怖いよって、もう刺す前から泣いちゃったりとかね。
そうなんですよね、うん、だからもうその痛くないですよ、ちょっと痛いですよ、どちらも同じ効用なんですけども、要は何を想像するかっていうことに尽きると思うんですけども、はいはい、それに否定文をつけたとしても、はい、結局はそれを頭で一回想像して作り上げて否定するので、うん、決して消えない
なるほ
どという。
なるほど、
はい、
じゃあね、そのよく大人たちが痛いですよっていうのと痛くないですよっていうのは、ね、うん、子供にとって確かに受け取るイメージ一緒でしたね、
うん、一緒なんですよ、はい、違うような感じでしょ、
はい、文章は真逆なんですけど、
うん、そうなんですよ、全くね、はい、受け取る側としてはどっちも痛かったという、ね、
まあ、そんな感じですね。
オチのような話なんですけども、
はい、そうですね、実際に痛いかどうかはもう忘れましたけど、はい、もう痛いことばっか考えちゃいましたもんね。
そうでしょ、まあ、そういうふうな私たち その意識というか脳というか、そういう作りになっているんですね。
なるほど、打ち消しをしたとしても意味ないんですね。
そうですね、
すごいな、まあ、言われてみてなんか、ね、実感したって感じなんですけど、
うんうんうんうん、
なんかあれですね、こう使えそうですね、このテクニック
使えますね、はい、まあ、私の子供の話で申し訳ないんですけども、ちょっとピアノを、ね、習わせてて、ちょっと練習不足でね、
はい、
やっぱり本番は緊張するわけですよ。
しますよね。
そしたらお母さん緊張する緊張するって、うん、もう緊張しないね、どうしたらいい、緊張しないね、どうしたらいいとか言うわけですね。
ダメなんですね
もう緊張しまくりなんですね。
なるほど、はい、緊張しないでって言っても緊張って単語が、ね、出てきた時点で、
そうなんですよ。
なるほどね、それ言い換えることできるんですか。
できます、できます、はい、どんな言葉でもいいんですけども、はい、緊張っていうことに集中させなければいいんですね。
あ、なるほど、う
ん、舞台から上がったらね、はい、その舞台のお客さんみんなね、かぼちゃとね、はい、なすびしかいませんよとかね。
なるほどね、それはね、
そうするとちょっとこう、ね、子供の気分がほぐれたりとか、うんうん、そこに神経を向けなくて、逆にリラックスさせてあげたいのであれば、ね、はい、緊張しない、もう緊張しない、緊張しないって言うんじゃなく、うん、リラックス、リラックスって言った方が、うん、効果が高いですね。
なるほどね。あ、同じこと言ってるようでもね、
あ、そうなんですよ、
違うんですね、
全然、はい、全然違うんですよ。
あ、なんかそれね、いろいろね、子供だけじゃなくてね、いろいろなのになんか使えそうですよね、
うん、そうなんですよ、
部下にかける言葉とか、まあ、上司とかでもそうかもしれませんし、
ね、そうですね、
ご主人とかでもね、そうかもしれないですよね、
うんうん、そう、丸々してはいけないっていうね、はい、そのいけない否定文っていうのは私たち受け付けない、はい、 あのようになっているので生き物なので。
そうなんですね。
何々っていう箇所をねちょっと選んで使っていただきたい。
なるほど、はいはい、じゃないって言ってももう遅いんですね。
そうそう、一旦それを頭の中で想像して打ち消すわけですから、
は
なかなか、
なんかそれ使えそうな気がしてきました、
はいはい、
あ、なるほど、琵琶からですね、はい、ですね、そんな人間のメンタルのことをね勉強できるって、まあね、ナエラジュらしいですね
面白いですね。
ありがとうございます。はい、まあというわけでですね、まあね、今日のテーマは琵琶でねお話してるんですけれども、うん、まあ、この後は、農家バーナヤのですね、うん、琵琶メニューについて、お話していきたいと思います、はい、皆さんどうぞ番組最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは琵琶ということで、ここ長崎県の、特産品ですね、長崎県らしいテーマで琵琶でお送りしてるんですけども、はい、まあ、先ほどね、ちょうどね、奈美さんともお話してたんですけど、まあ、琵琶がですね、何の病気に効くよとかいうことをあんまり、ね、ナヤラジオではお話しませんよということだったんですけど、うん、まあ、お話しない、そこまでフォーカスしない理由がもう一つあるんですけど、
はい、
琵琶はですねすごく美味しいんですけど、
はい
はい、種に含まれている、シアン化合物っていうのがあって、
はい
はい、一度に大量に摂取すると中毒症状になることがあるんですよ。
大丈夫なんですか？
はい、大丈夫です。普通に食べる分には大丈夫です。はい、で、まあ、種なんで、まあ、うん、その種をむしゃむしゃ食べる人って多分基本的にいないと思うんで、
うん、
大丈夫ですね、
うんうん、
はい、まあ、ただですね、うん、まあ、どうしてもですね、もう体のこととかで悩んでる人とかついつい大量に摂取したくなる、ね、そういう気持ちがあると思うんで、なので、まあ、何に効くみたいなことをですね、
うん、
このナヤラジオではあんまり言わない感じですね、
うん、
はい、まあ、粉末とかですね、はい、サプリとか、
うん、
はい、まあ、そういう感じですね、
うん、
はい、まあ、まあ、どの農産物もそうなんですけど、まあ、普通に食べてる分には大丈夫で、
あ、よかった、
はい、うん、何かをたくさんね、うん、極端に摂取したりするのじゃなければ、
うん、
大体どれも大丈夫なんで、
うん、
はい、でまあ、逆になんか、うん、特定のものを大量に摂取するのは、まあ、あんまりね良くないで、まあ、何事もほどほどにね、
うん、
ね、農産物、野菜、果物、何でも美味しいので、
うん、
ほどほどにね食べていただければなと思います。
そうですね、
はい、
何でもそうですね、
ですよね、
うん、
はい、
うん、
まあ、そんなですね、まあ、琵琶なんですけど、農家バーナや、ね、果実酒が50種類以上あるんですけど、はい、琵琶酒ありますよ、はい、割と人気の方です。あれ、奈美さんはどうですか、飲んだことありましたっけ？
いや、
ないですか？
飲んだことないです
ね。ないですか、
はい、
琵琶酒はですね、
うん、
まあ、私、まあ、いろいろ何十種類って果実酒作ってきたんですけど、
はい、
一番意外な味になった果実酒です。
ほう、
はい、
は
い、琵琶酒の味はですね、はい、杏仁豆腐みたいな味がするんですよ。
想像できない。
想像できないでしょ。琵琶の果肉から想像できないんですよ。
杏仁、
はい、そうなんです。これなんかの味がするってよく言われるんですよ。でお客さんと話してて、杏仁豆腐の味じゃないですかって言うと、あ、もうそれにしか思えないって言うんです。
あ、飲んでみたい気もする。
はい、もうこれ本当意外ですね。
は
い、まあ、杏仁豆腐自体が、うん、杏子の種から作るんですね。杏仁豆腐ってこう、ね、漢字で読むとこう杏子の杏に仁、
ね、
はい、仁ってうん、まあ、種の中身のことを言うんですけど、うん、はい、で琵琶酒は多分アルコールがですね、こう琵琶の種の成分を出すおかげで、
うん、
まあ、そういう香りになってるんじゃないかなという想像です。
あ、はい、外ではなく中から、
はい、そうなんです、
はい、
なんで、まあ、琵琶の味じゃないよねっていうふうによく言われるんですけど、それはですね、そうなんですよ。琵琶の味って、こう皆さん、琵琶の果肉の味でしょ？これは種の味も出てるんですよっていう。
はい、面白い。
はい。で、まあ、意外なことに、あんず酒もあるんですけど、あんず酒も種ごとつけるんですけど、そっちは杏仁豆腐の味はしないです。
おー。
はい、これ多分あれだと思います。あんずは果肉の方に味や香りが強いので、
うん、
なので、まあ、そっちが勝つのかなという、まあ、まあ私の想像ですね。果実屋さんの想像です。
なるほど。
はあ、まあ、はあ、まあ、琵琶って、まあ、果肉の部分がね、香りが薄いじゃないですか。
種の方が強いってことですか。
そうなんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
はあ、なんか想像してみたら、こう琵琶の果肉ってそんな強烈じゃないんですよね。
確かに
優しいじゃないですか。
そうですね、
はい、でもあんずはもう結構そのね、香りも強いですもんね。
あ、そうかも。
はい、なので、うんうんうん、種より、果肉が勝つのがあんずなのかなとい いうそんな、想像です。
毎回勉強になります。
まあね、そんな琵琶酒ね、まあ、期間限定といいますか、はいはい、あるので、まあ、お店でですね、うん、まあ、気になった人ね、琵琶酒まだまだあります、
はい
はい。まあ、あとお店はですね、もうキャンペーンも今やってるので、
うん、
はい、ヒーロー応援キャンペーンで、はい、はい、感染をね、うん、食い止めるために活躍したヒーローを応援して、うん、クラフトビールが半額になりますというキャンペーンもやってるの
いい
で、ね、はい、もう皆さんね、ヒーロー、ね、うんうん、詳しくはノーカバー内の SNS をチェックしていただいたら、どんな方が対象になるかって、うん、出てきます。
ざっ
くり言うと、うん、そうですね、最前線で戦った人たちですね、
はい、
はい、医療関係者とか、うん、インフラ関係者、あとは、はいはい、食品関係、そういった、ね、はい、皆さんが自粛を、ね、している中、そうやって、活躍したヒーロー、
はい
はい、あとは広報で、広報支援に当たったヒーロー、
例えば、
はい、例えば自粛に協力してテレワークとかしたり、うん、あとレジャーや外出を、うん、我慢した、うん、そんな広報で戦ったヒーロー、うん、前線で戦ったヒーロー、うん、どっちもヒーローです、
はい
はい
はい、
クラフトビール半額になりますっていうのを、ね、はい、今やってるので、SNS、まあ、よかったらチェックしてください。はい、というわけで、はい、もうそろそろお別れの時間ですね。はい、奈美さん、今日はね、はい、長崎らしいテーマでしたよ、琵琶。
本当ですね。
はい、はい、というわけで、今日もですね、琵琶について、お話ししてきましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を聞かせていただけたらと思います。宛先はメールまたは Facebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでファーマーズバーナヤアットマーク gmail.com、 Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。はい、というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってきました。次回のテーマは、コリアンダーですね、うん、はい、うん、はい、メンタルコーチ梅野奈美さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今日も番組最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。Corazón.